78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院看護師の中村さん、おさらさんと一緒にお話をしていこうと思います。今日もリモートの収録となります。今日お話ししていただくのは圧迫療法ケア外来についてということです。まずは中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この圧迫療法というお話をしていただく前に、まずこの慢性静脈不全という病、どんなものなのか教えていただいていいですか？
はい、弁不全による静脈逆流、静脈閉塞による静脈管流不全、筋ポンプ機能不全の組み合わせにより下肢静脈高血圧により引き起こされた病態のことです。
はい、この慢性静脈不全、症状はどんなものがあるでしょうか？
はい、下肢に潰瘍が出ていたり、色素沈着や静脈が浮き出ています。浮腫があると見えていた血管は見えにくくなったり、皮膚をつまむとシワが寄りにくいなどがあります。浮腫の軽度から中期の症状は、下半身が治療前と比べて太くなったり、だるい、重い、指で押すと跡が残ります。浮腫が重症になると、膝が曲がらず、お風呂に入れない、洋服が入らない、靴が履けないなど、日常生活に支障が出ます。
なるほど、結構たくさんの症状というかね、出てきますね。外来受診するきっかけを早く見つける方法というのはどんなものがあるでしょうか？
下半身の重だるさや衣服の跡が下半身だけに残るなどを見逃さないようにし、入浴前など下半身の皮膚のチェックをこまめに行うと早期発見ができます。
はい、今日お話ししていただくテーマというのが圧迫療法ケア外来についてということですので、この慢性静脈不全、もし見つかった場合は圧迫療法でケアしていくといいということだということですよね？
はい、そうです。
中村さん、この圧迫療法ケアというのはどういうものですか？
はい、弾性ストッキングや弾性包帯、あとマジックテープで圧がかかるような着衣とか装具を使って下半身に圧をかけています。で、弾性包帯では巻き方によって圧の勾配が変わっていきますので、看護師が包帯の巻き方を丁寧に説明していきます。弾性ストッキングは一人で履けるということが基本ですが、履きやすいように履き方の指導を説明させていただいております。
なるほど。ではこの圧迫療法が必要な患者さんというのは多いんでしょうか？
はい、急に浮腫や足に潰瘍ができてしまった患者さんが増加しています。しかし、どの診療科を受診したらいいのか、痛みがないから病院に行かない、相談できる主治医が病院にいなくなり相談できないなどの理由で病院を受診されていない患者さんが多くいると考えます。
浮腫、つまりむくみですよね。足むくんでるなと思っても、どの診療科に行ったらいいのか、ちょっと本当私も悩んじゃいますけれども、この浮腫、むくみになる疾患というのはどんなものがあるか教えてください。
はい、甲状腺や腎機能低下、閉塞性動脈硬化症、下肢静脈血栓、脂肪性浮腫、低栄養性浮腫、リンパ浮腫などがあります。まずは病院で検査を受け、原因を突き止めることをお勧めします。
はい、これ診断はどうやっていくんでしょうか？
医師にてリンパ浮腫以外の浮腫をきたす病気やがんの転移、再発を除外してから必要時検査を行います。検査は採血、尿検査、超音波、レントゲン、CT、MRI、心電図などがあります。
これね、ちょっとこう自分の足などを見ていただいて、思い当たる症状があるとき、 ちょっとやっぱり病院に行った方がいいと思うんですけれども、何かに行ったらいいでしょうか。
がんで治療されている方はまず主治医に、そうでない方はかかりつけ医に相談してください、
うん、まずは何が何でも先生に見ていただくのが一番ということですね、
はい、
圧迫療法ケア外来を受診したとき、どのように、進んでいくのか、内容について中村さん教えてください、
はい、外来では専任の看護師3名が介入しています。介入方法は専任看護師による定期的な視触診、計測による浮腫の評価、圧迫療法に対する理解力、思考、経済的負担が可能か、ライフスタイルに合わせた治療計画を立て、潰瘍の処置方法、弾性ストッキングなどの着用指示、日常生活指導、自宅でも継続できるセルフケアの支援を行っています、
うん、先ほども少しお言葉いただきましたけれども、弾性着衣、これはどんなものなのか教えてください。
はい、浮腫の下肢に圧がかかる着衣です。下肢の圧迫圧は足首の部分が基準となり、膝下 70%、 太もも 40% と段階的に圧迫圧が低下するように設定されています、
うん、
種類は靴下タイプ、太ももの付け根までのタイプ、パンティストッキングタイプがあります、
はい、普段ね、いろんなお店なんかに行ってもそういうふうに圧をかけるストッキングとか靴下とか売ってますけれども、それよりもかなりきつめのものですよね。
そうですね、治療に用いるので、うん、市販で売ってるものよりかは強くなってきます、
はい、この弾性着衣というのはずっと着用していないといけないんですか。
はい、就寝時は外してても構いません。弾性着衣は基本的に朝起きた時に着用し、夜入浴するまで着用します。朝は忙しいからといって家事を終えてから着用すると、すでに浮腫が増悪した状態になっている場合があるので、着用は朝起きてから早めにする方がいいです。夜も家事を終えてから入浴し外すようにしましょう。弾性着衣を外しても悪化しない方もいますが、一度発症すると横になっている時以外は着用することが原則です。着用を外すとすれば、外出時はお勧めしませんが、状態が安定し自宅でのんびりしているような日でしたら、下肢の状態をチェックしながら短時間なら外してもいいでしょう。外してサイズが増大してきたら、やはり常用を目指しましょう。
うん、なるほど。なんか私も一度見たことがあるんですが、イメージではきつそうだなというイメージがありました。そして中村さんもね、最初にお話してくださいましたけれども、なかなかちょっと履くのにもコツが必要となるんですよね。でも自分のためには、朝起きたらすぐに着用して、寝るまで、お風呂入るまではつけておいた方がいいということですね。
はい、
この弾性着衣、毎日使うというものですから、お洗濯も必要になってくると思うんですけども、洗濯機で洗ってもいいんでしょうか。
手洗いが基本です。洗濯機を使用する場合はネットに入れて短時間で優しく洗いましょう。柔軟剤、漂白剤、乾燥機、直射日光は厳禁です。干すときは洗濯バサミは使用しないでください。
はい、ルールがいろいろとあるということですから、毎日の付き合っていくものですから、大切に扱っていきたいですね。ここまで中村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続いて看護師の長田さんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今ですね、弾性着衣、お洗濯するのね、気をつけてしてくださいねと教えてもらったんですが、さあ、毎日着用するこの弾性着衣、気になるのはお値段の方なんですが、お高いでしょうか。
そうですね、保険適用になったので健康保険で購入はできます。
はい、
保険適用疾患には縛りがあるので、自分に当てはまるか事前に確認してほしいです。
はい、
購入する場合には医師の装着指示が装着指示書が必要になります。で、メーカー種類によって弾性着衣の値段は変わります。療養費払いでストッキング2万8000円が上限で保険対応です。使用の有無にかかわらず、購入から半年を過ぎると劣化してしまう可能性がありますので、半年ごとの買い替えをお勧めしています。
はい、 まあ、この男性着衣を使用する方、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、いくつかちょっと質問させていただきたいなと思うんですけれども、外反母趾がひどい方もいらっしゃると思うんですね。ストッキングの形ですので足も履いていくと思うんですけれども、外反母趾のひどい方、この男性着衣は装着できるもんですか？
一応装着はできるんですけど、うん、ストッキングにも既製品とオーダーメイドがありますので、オーダーメイドのストッキングですと細かい採寸をしてストッキングを作成することができます。で、既製品のもので痛みや装着困難があればオーダーメイドに切り替えるといいと思います、
うん、
オーダーメイドは高いというイメージがありますが、部位に応じた最高額までは療養費払いで上限からはみ出した費用を加算した料金となるので、一番高いものでも定価の半額程度で入手できます。また装着しやすさが違うので、コンプライアンスと治療効果を考えれば決して高いものではないと思います、
うん、自分に合ったものを使う必要性がやはりあるということですね。はい、手術をするときに病院から手術前にこう白いストッキングを履いて、それでこう、ね、手術を受ける、でそれをお持ち帰りくださいということで持って帰るということがありますけども、その白いストッキングっていうのは治療で使ってもいいものなんですか？
それはですね、手術のときに深部静脈血栓症を予防するためのもので、圧迫療法の治療に用いるものとしては圧が弱すぎる場合があります、
うん、
治療の時は医師専門の看護師に相談し、圧迫療法用の弾性ストッキングを処方してもらう方がベストです。
うん、これを聞くとやはりさっきね、普通にお店で売っているちょっとこうね、むくみを取るようなストッキングとかハイソックスなんかと同じように弱いということになるんですよね。
そうですね、
はい、まずは自分の症状をちゃんと明確にして、そしてこの弾性着衣を履いていく必要性がありますね。
はい、
はい、わかりました。さあ今日はですね、西宮市立中央病院の看護師であります、まあ、中村さんと長田さんにお話を伺っているわけですが、この西宮市立中央病院には圧迫療法ケアという外来があるそうですけれども、圧迫療法ケア外来日というのはいつになりますか？
ですね、月の第1、第3、第5の金曜日の9時から11時半の枠で1人30分の予約制となっております、
はい、
予約方法は潰瘍や傷があればまず皮膚科を受診していただいて、潰瘍や傷がなければ主治医に受診希望を伝えて予約を取ってもらってください。
はい、ちゃんとね、決まった日がありますが、まずはお医者さんに希望を、この圧迫療法ケア外来に行きたいという希望を伝えて予約をするという形ですね。
はい、
はい、圧迫療法ケアの治療というのは大変ですか？
そうですね、何もせず放っておくと浮腫や潰瘍が悪化したりしますので、悪化してくると治療に時間もすごく要しますので、早期に治療を行って浮腫や潰瘍をコントロールできれば必要時の外来フォローにその後はなっていくという形になります。
うん、じゃあ気づいていても放っておくのではなくて、すぐに治療を開始するのが何よりということですね。
そうですね、
はい、ちょっとね、今日から皆さんもお風呂入るときに足のチェック、皮膚のチェック、むくみのチェックしていただくのが一番いいですね。
はい、
はい、これ一度治療したら浮腫、むくみとか潰瘍は悪化しませんか？
残念ながらそうではありません。糖尿病や高血圧と同じで、うまく付き合えば症状を軽減し維持することはできます。間歯を傷つけてしまったり、正しく圧迫ができていないと浮腫や潰瘍が増強する場合があります。で、浮腫は一度発症すると元と同じサイズにはなりません。悪化させないことが一番大切になってくるので、セルフケアの習慣をマスターして仲良く付き合っていくことが必要となります。
はい、ちょっとなかなかちょっと衝撃、治らない、仲良く付き合っていく必要性があるというのはちょっと衝撃的なお答えではありましたけれども、だからこそ毎日大切にケアしていく必要があるということですよね。手術っていろんな病にもね、ありますけれども、治す方法で、これは手術では治らないものなんですか？
難治性潰瘍に対する手術の有効性を示す、ね、根拠は今のところないです。
そうかということはやはり、自分でケアしていく必要性が 100% ということなんですよね。
はい、
むくみ浮臭に効くお薬というのはあるんでしょうか。
さまざまな全身疾患が原因となって生じる浮臭の場合は利尿剤が処方されたりすることがあります。
じゃあそれで少し対処していくことができるかもしれないということですね。はい、さあ今までちょっといろいろとお話伺っていきましたが、むくみ浮臭とか潰瘍を予防するためにはどうしていったらいいのかぜひ教えてください。
そうですね、皮膚の湿潤を維持し健康な組織の状態を保つ感染の危険性を減少させるためにスキンケアがとっても大切になってきます。皮膚が傷つかないよう切り傷、やけど、虫刺され、水虫、ひび割れなどを避けること、足の露出をしないことも大切になってきます。
夏は虫刺されとかも気をつけないといけないし、冬は乾燥で皮膚もちょっと乾燥したらね痒くなったりしますけれども、それも気をつけないといけないということですか。
そうですね、乾燥は特に良くないので、しっかり保湿をしていただいて。
なんかイメージではストッキングって足に履くというイメージありますけども、手とかにはそういうむくみはあまり出てこないものですか。
手とかにもその心臓が悪いとかで手にむくみが来たりとかいう形もあったり、あとがんの方でリンパ節を切除している方とかはやっぱり手のむくみが来るので、それに対するリンパのケアとかもあります。
なるほど。まあ、基本的にはやはり地面に近い心臓から遠い足の方に出がちということになるんですね。
ね、
ちょっとねこの疑問も持っている方も多いんじゃないかなと思うんですが、アルコールは飲んでいいんでしょうか。
肥満防止の観点からも暴飲暴食は慎みましょうっていうことと、
はい、
飲みすぎた時に喉が渇くのに体が腫れぼったいという経験をしたことはある方もいると思うんですけど、個人差はありますが、アルコールを退院すると血中アルコール濃度を薄めるため水分を血管内に取り込もうとします。そのために余分な水分が体外に排出できず浮臭が増悪することがあります。ですのでアルコールはほどほどにしてください。
はい、まあ、どんな病の方もそうかもしれませんけどね、アルコールをほどほどにしてくださいということですが、長田さんは患者さんを見ていてストッキングだったりこう、ね、男性着衣なかなかちょっと毎日使用するのは難しいかなと思いますが、何かちょっといいアドバイスありますか。
そうですね、男性ストッキングとかに関しては簡易でねビニール袋を使ったりとか、ね、その辺にある日常のもので使用して履きやすくする手段とかもありますので、その辺はやっぱりしっかり外来に来ていただいて相談していただいて、その人に合ったケアの仕方を指導を受ける方がよろしいと思います。
やっぱりそこもね毎日着用するにも個々の差があるということですので、ぜひちょっとね毎日続けられないななんて思っている方はぜひ外来の方、圧迫療法ケア外来を受診していただいて、いいアドバイスをいただくことをお勧めしていきたいですね。はい、今日は西宮市立中央病院の看護師であります中村さん、長田さんに圧迫療法ケア外来についてお話を伺っていきましたが、長田さん最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、初期の浮腫や潰瘍はなかなか気づきにくく、むくみに気づいても医療機関を受診することができない患者さんが多くいらっしゃると思います。浮腫や潰瘍が悪化すれば容姿の変化や日常生活に支障をもたらします。他の病気の可能性もありますので、潰瘍形成や静脈瘤、浮腫が疑われるような症状に気づいたときは、早めに受診をお勧めします。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんも今ケアしている方、毎日頑張ってくださいね。圧迫療法ケア外来について今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。